今日の言葉はマタイの福音書の26章の46節から46節です。もしお願いします。3、
はい、
それからイエスはアテンダのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを心にいられておいてことに言われ、あなた方はそんなに小さくでも私と一緒に夢を話していることはできなかった。夜間の動きがないように夜の話を思ってみなさい。心はまねに自体を得られます。イエスは目の目に離れて祈っていると言われた。私はどうしても何に困らされるのかと言いましたら、どうしても心の通りをなさってもらわれた。イエスは戻ってきてもらえたのを、彼らはまた戻ってきて、目は見ていることはできなかったので、イエスはまたも彼らを追うのであるが、もう一度同じことを繰り返して、三度目の目のようになる。今日の御言葉はイエス様のゲッセマリの祈りの場面で、私たちのクリスチャンの世界の中で祈りというものは重要な地位を、位置を示しております。祈りによって神様と交わりし、解決をいただき、癒しを体験し、導きをいただき、神様の祝福へと私たちは入ってまいります。しかし祈りの一番重要な要素は神様への友情を学べることであります。ですから祈りは単に願い事を達して、叶えていただくために祈りをされているのではなくて、その忠告は神様の前に自分自身が弱い存在であることを知り、そして砕かれるものであります。イエス様のイエス様の祈りは、どれほどイエス様が父なる神様に従順であったかを示しています。そしてこの従順を学ばれたイエス様は、イエス様を神様は最上の祝福を持って答えてくださいました。ヘブル人の手紙の5章の8節を見ますと、イエスは御子であるのに貢献あった多くの苦しみを苦しみによって従順を学びとこのように書いてあります。ですから、多くの出来事を通して、また、信仰のない弟子たちを通して、イエス様はいろんな試練を、通って従順を学ぶ、父なる神様に従順を学ぶ、訓練を受けて、そして祝福されます。第一サムエルの15章の15節にこう書いてあります。するとサムエルは言った書いてあったんですね。主は主の御声に従うほどに全身の権その他の権利を喜べだろうか。身を聞き従うことは権利を勝り、身を高めることは私たちの死亡に勝る。確かに従ったものは大切なものでありますけれども、それ以上のことは従順さが必要だと聖書は私たちに教えてあります。主の前に、神様の前にへりくなった従順を持った者は、神様は御心に従い、その祝福を受けるものとなるものであります。この従順は祈りによってしか実践されることはできません。祈りによって、従順を知ることができるわけであります。イエス様は、今日の言葉で、まず30節から30節を受けた時に、イエス様の群れは、賛美をしながら食事を終えられた人であります。水濠の食事の後に賛美を持って出ていかれた、オリーブ山に出かけられたようであります。そしてイエス様はゼカリアの13章の7節から9節の御言葉を引用なさりまして、あなた方は皆今夜私の家につまずくと言われました。これはイスカリオテのユダだけが裏切るのではなく、他の弟子たちもみんなイエス様の十字架につまずくということをおっしゃった出来事です。デカリアの13章の中を見ますと、何節を見ますと、しずきを目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者たちを責めよ、万物の主の娘牧者を縛らせ、そうすれば羊は散っていき、私はこの手を子供たちに向ける。人生はそうなる。 でずっと読んでまいりまして、3分の1に、全ては散りバラバラになりますけども、残された3分の1を土の中に投げ入れて、で銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す、彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える、私はこれらの私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。ですから私たちの人生にいろんな出来事がありますけれども、その出来事を通して私たちは神様に友人したがるときに、神様は誠の弟子として私たちを、誠の神の民として私たちを誇り、私たちを呼んでくださいます。ですからどんな出来事があっても、どのような出来事があったとしても、恐れることなく、これは神様が私を選んでくださったと、信じて、その出来事を喜んで受け取っていかなければなりません。そして祈りを持って、さらにどんな出来事に対しても、それを通して祈りを通して、神様の御心を知るように努力しなければなりません。例えば、コロナウイルスは生徒の霹靂のように私の人生にやってまいり、そしてこの列島を通して世界の生活が変わり、私たちの生活も影響を受けたようにおります。しかし神様の御心に従わないことは何一つこの地上に起こりません。私たちの人生には当然でありますように、神様の御心にかなう出来事しか起こらないですね。ですから神様は万事は愛に働いて益としてくださると考えたときに、わざわざ思いの出来事を私たちに起こされます。ですから祈りを持って、神様これは何のために、なぜこういうことが起こったのですか、祈りを持って、神様ますます従順をあなたは求めているんでしょうか、イエス様がそうであるように、私ももっと従順にならなければならないか、そのことをですね、その出来事の中に見出すお知らせをしておりますように思います。第2番目に、ここに書いてあります、ペテロは祈ることはできなかった、イエス様は、私と共に1時間でも祈ることができないのかと、このように指摘をなさいました。確かに私たちは祈りをするのは非常に難しいです。聖書を読むことは非常に難しいです。神様の御心に従うことは非常に難しいと思いますね。イエス様を信じたのは私は23歳の時で言いまして、最初生まれておりまして、聖霊に生まれされて、神様の愛に生まれされて、図書館に聖書を持ち込んでですね、さあ今日は聖書を読むぞ、最初のうちは聖書を読んで、納得して満足して家路に帰ることができました。1週間もしますとですね、聖書は良い枕になって、今日も聖書をおむずと切って行き込んでいくんですけど、すぐ寝てしまったことを今でも覚えております。まあしかしその出来事を通して、神様は働いてくださり、クリスチャンの友と出会うことができて本当に感謝でありました。それから伝道の働き、宣教の働きは、この学校の中で働きをすることができ、本当に感謝でありました。このように祈ることは非常に難しい。また、聖書を読むことは非常に難しいんですけど、1時間もイエス様と共に祈ることはできないのは当然であります。聖書は私に言ったのは、肉体は燃えていても精神は弱い、心は弱いというふうに、このように言っています。私たちはどうして祈り続けることができる、神様の御心を知るまで祈り続けることができるのでしょうか。まず、今日の御言葉の中にありますように、祈り続けるためにイエス様と同じ気持ちを持って私たちは祈らなければなりません。例えば、38節、40節、42節とありますように、イエス様は3度も祈られたと聖書は書いてあります。何度も祈られたと書いてあります。まず一番目に、イエス様は私と共に祈り 祈ることはできないのかとこのようにおっしゃいました。まず第一番目は、イエス様の思いを自分の思いとすることができるならば、祈り続けることができると思います。例えばイエス様は、もしイエス様を知らない人が一人でもいるならば、私は寝ることもできない、枕することができないというので、必死になって伝道なさいました。このように、イエス神様の思いと私たちの思い、イエス様の思いと私の思いが一つになるときに、私たちはその思いを知り、祈ることは、祈り続けることはできるんですね。例えば、一人の人は救われてない、その地獄にいてしまうかもしれない、このことを必死に思うときに、そのときは同じ思いを持つときに、私たちは祈ることができます。同じように、イエス様と神様の身思いと同じ思いになるならば祈り続けることができるということであります。神様は、コロナウイルスを通してこの世界の、人々に、神様がいらっしゃることを知らせたと願っていらっしゃいます。そのように、思うときに私たちは、コロナウイルスを、引退して恐れて逃げるのではなくて立ち向かって祈ることはできると思うんですね。早くこれを通してその国が変わりますように、この世界が変わりますように、世の中が神様中心の世界に変わりますようにと祈ることは、祈り続けることはできると思います。神様の思いと、私たちの思いははるかに、全く、違うものでありますけれども、神様の思いと私の思いが一つになるときに、私たちはどんなときにも恐れないで祈ることができると思います。第二番目に、彼らはですね、確かに、何々を用してありました。祈り続けることができたと思います。ルカの福音書の5章の5節の中に、こういう言葉があります。ルカの5章の5節に、すると、シモンが答えていた、先生、私たちは移動し働きました。何一つ取れませんでした。でも、言葉の通りに網を下ろしてみましょう。まず、第一問に、ペトロは、屈強な漁師であったということです。マテの福音書の14節の下の方ですね。しかし、船は、陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので、波に悩まされていた。ペトロは漁師であると同時に、あれこれを風の海で生活を営む、一晩中こぎ、こいでも、こぎ続けることができる、そんな力のある人でありました。彼らの肉体においては、非常に力強く、祈り続けることができたんですけど、でも肉体は弱くて、心が、肉体は強いけども心が弱い、その心の中に問題がありました。彼らはどうして祈り続けることはできなかったのでしょう。第2番目に、言われたことは、誘惑に陥らないで祈りなさいということになりました。神様と心を一つにして祈りなさいということと、第2番目は、誘惑に陥らないように祈りなさいということでありました。私たちはお祈りをするときにいつも考えます。この祈っているけれども、それを聞いてくださるだろうか。神様の祈りはなかなか聞かれないのじゃないだろうか。ひょっとしたら人間が自分の力でやったのが早いのではないかと私たちは思うでしょう。思って祈りをやめてしまうことがあると思います。そのように、祈りは非常に祈り続けさせない誘惑がその中に潜んでおります。サタンは私たちクリスチャンが祈りをやめることを願って、祈りのがやまったその瞬間に勢力を拡大していきます。でも私たちが祈りを持ってこの世界を、この人々を祈っている間、サタンはそれに働くことができませんし、世の中に働くことはできないんです。ですから私たちは、祈りは誘惑を伴うものであり、祈らせない悪魔が当たるものであることを知らなければなりません。です から祈りは、祈り続けなければ、完全に祈り続けなければならないということを私は意識しなければなりません。もし神様の思いと私たちの思いが一つになり、そして神様の願い通りの祈りを捧げるときに、この地上の全てのものが、祝福となり、それは神様の祝福として私たちにいただくことができます。まあ、イエス様は祈りを通して、十字を学び、神様に従うことを学び、そして神様に従うときに祈りを捧げ続けなければならないことを祈、私に教えてください。第3番目に大事なことは、イエス様は例えば悲しみのあまり疲れて寝入ったと聖書の中に書いてあります。ルカの福音書の中に悲しみのあまり疲れて寝入ったとイエス様は彼は書いてかな寝入ったと書かれています。でもイエス様は十字架を目の前にして悲しく祈れなくなりそうだとますます祈り、眠くなって祈れなくなりそうだとますます祈り、祈れないからといって祈らせたまえと祈りを通して祈りに祈りを捧げることを通すときに、神様の送った御使いが彼を助けたとこのように書いてあります。マタイの福音書の ルカの福音書22章の43節を見ますと、すると御使いが天からイエスに現れてイエスを叱らせてた。イエスは苦しみもらえていよいよ説明を言われた。汗が血の滴のように地に落ちたとこの言った。その時に祈れないから祈れない、祈るんじゃなくて、祈らなければならないから祈るのである。祈りを通して全身全霊を持って神様にお祈りをする時に、神様が御使いを送ってイエス様を助けたとこの日書いてあります。ですから祈りを捧げるときに必ず助け合うなとして、隣人ではありません。神様が自らを送って私たちを助けてくださる。その神の見つかり、神様が見つかりを通して私たちを助けてくださる、その時まで祈り続けなければならないと私たちに教えています。このように、この3つの秘訣を知るときに私たちは祈りにおいて処理することはできるんですね。で、第一コリントの10章の11節に少し書いてますけども、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが彼らのは世の終わりに臨んでいく私たちの教訓とするためです。ですから立っているものと思うものは倒れないように気をつけなさいと、この日パウロは教えております。祈れないことは世の常でありますけれども、祈らなければならないことはことをイエス様は私にその祈りを通して教えてください。でパウロも十章の中で言っているように、この出来事は、ペテロが、ペテロが祈れない、弟子たちが祈れないことは当たり前だけれども、イエス様を信じる全ての人が祈れないというところで、祈り続けることはできないということではない。しかし、そういうことがないように、聖書は私たちに教えている。またその後の人々を祈りに導くためにこの出来事を書いたと、このようにパウロは言っております。ですから私は祈れないのは当たり前なんだ。して祈らないことは、祈り続けることができないのはダメなんだ。どんな時にも祈り続けなければ神の御心は実現しないんだ。そして神様の御心は私たちを通して実現するんだということをですね、意識して 祈りを捧げなければならないと思います。なかなか祈りは誘惑が多いものでありますけれども、祈り続けたものをとにかく神様の恵みに預かると私たちに教えております。このように多くの試練を通してイエス様は十字を学ばれ、そして最後に十字架を通して神様に従順することはどういうことであるかを学ばれて、そして十字架にイエス様はかかられたと聖書は私に教えています。今日私たちはなかなか祈りを問わになりにくいものでありますけれども、祈りを諦めないで、祈らなければならないということをですね、意識しながら祈るように努力してまいりましょう。第1ポイントの辞書をもう一度お見せしますが、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためだとこのように言っています。パウロが弟子たちに起こった出来事は同時に私たちにも起こり得る出来事だと私たちに警告しております。私たちは祈りを通して、人生の問題に対し、そして、あらゆる人々をがイエス様を信じるようになる神の国が到来するために祈り続けてまいりましょう。愛する神のお父様、あなたの皆を賛美いたし、あなたはこの出来事を通し、今世界のこの出来事を通してこの世界を変えようと働いていらっしゃることを感謝します。またそのためにはイエス様を信じる私たちクリスチャンが祈り続けなければ、バックで祈りを通して神様を支える気持ちを持って祈り続けなければならないことを教えてくださったことを感謝です。イエス様は最後の最後まで、十字を学ぶために祈りを続けられたように、私たちも祈りを通して神様に従うことはどういうことであるか、また神の御心に従うことはどういうことであるかを教えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。